みゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきから紹介してまいりますよ。まずは宮城県石巻市から日野真一さんです。今年も早12月に少しずつ大掃除を始めています。介護に正解を求めてはいけませんね。実践者のみです。試行錯誤しつつということでいただきました。続いて河内長野市から杉山和子さん。私もかっちゃんです。親しみを持って楽しく拝聴しています。内臓の病気ではないのですが、毎冬足の指の霜焼けに悩んでいます。今年ももうすでに全部の指にできています。足の裏に、カイロを貼ったり、靴下を 2,3 枚履いたり、いろいろ血行を良くする薬を塗ったりしていますが効果がありません。表面対処ではなく体質改善をしないとと思うんですが、どのようにしたらよいのか分かりません。いくつかの方法を教えていただければありがたいです、ということでいただきました。他にも生野区から安井さよ子さん、奈良県四季郡から渡辺義光さん、貝塚市から藤田正春さん、岸和田市から山本愛子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、ひび割れとかね、赤切れ、霜焼け、ね、悩む人多いんですけどね。
この時期多いですね。
でもね、霜焼けってね、春の方が多いんですよ。
夜
寒くて、日中の気温が高い方が霜焼けになりやすいのよね。
はい、あ、気温差が大きい方がなりやすい。
そう、まあでもこれからね、だんだん増えますよね。
そうですね。
でね、まあ、基本的にはやっぱりね、毛細血管の血液循環の悪い人に多い症状なんですよね。でね、こう体ってね、寒かったらまあ冷えるでしょ。冷えると筋肉がまあ収縮、まあ、緊張して、で血管も収縮するんですよ。
血管も収縮、
で温まるとね、動脈は早く拡張するんですけどね、静脈の方の拡張が遅くて、鬱血を起こして霜焼けになるんですね。でね、まあ、指先にこう霜焼けができた部位の血流が悪いと思われがちなんですけども、で血流の悪いのはね、霜焼けの部位の境目から、まあ、指の付け根の方、こっちの方が結構悪いよね。
そっちなんですか。
だから戻らないから、戻りにくいところで、まあ、血流が止まって鬱血を起こすわけよね。だから霜焼けのできたね、まあ、その、まあ、境界の境目からね、まあ、指の付け根までのマッサージ、
あとそっちかは多分みんな見逃してますよね。
あとね、まあ、指をこう引っ張ってね、関節をね、であと足裏マッサージ、
足裏も、
それから足首のストレッチ、それからアキレス腱、ふくらはぎの、まあ、マッサージとか指圧、で、あと、ね、膝の周り、それから太もも、股関節の内側って順番にこう指圧なんかでほぐしていくといいんですよね。あとね、姿勢の悪い人はね、血行が悪くなるんで、まあ、姿勢をまっすぐにすることが大事なんですけども、で、まあ、50代ぐらいからね、特にこう前かがみになる人増えるでしょ。
だんだん猫背が進んでいっちゃいますよね。
僕なんかもね、出張行って講演会ね、ずっと続いてね、ヘトヘトになったらね、つい前かがみで歩いててね、なんかおじいちゃんみたいって言われたことあるからね。
でもなんか気抜いたらこう前になってしまいますよ ね。 ね、
要するに肩が前に出ると頭が下がって前かがみになりやすいんですよ。
そうですね、確かに
両肩がね、前に出ちゃうとね、だから予防にはね、まっすぐ前を見て、胸を張って肩を開く感じで、左右の肩甲骨のね、間をこうぐっとね、狭くする感じ、そうすると姿勢も良くなるんですね。
肩甲骨が今はね、よく注目されますけど、ここでもやっぱり肩甲骨ですか。
でね、足の指をね、使わないで歩くのも、これ姿勢が悪くなる要因なんですよ。
足の指を使わずに歩く、
歩く時ね、もうこう足の裏しか使ってない人結構多いんですよね。
でも私も言われたことあります。浮き足じゃって、指が浮いてるって言われました。
浮き足だったらいかんよね。それでね、着地してね、かかとからまで着地しても、こう足を上げるときに足の指で地面を踏んでね、足を離したら指の血液循環も良くなるんですよね。
そっか、力の入り方だけじゃなくて血液循環にも影響があるんですね。そうそうそうそう、
まあ、これ霜焼けの一つの予防方法ですよね、
うんうん、しっかりと指、うん、
でね、で指先使わないとね姿勢も悪くなるし、で結構ね股関節の痛みとかね腰痛の人、はい、こう足の指を使いながら歩いていくと、うん、少し楽になります。
へー、
まあ、要するに体のバランスの取り方なんですよね。
はいはいはい。
であとね霜焼けのできやすい人、
うん、
低血圧、
はい、
低体温、
うん、
あとまあ貧血の人なんかも多いんですよね。で特に低血圧の人はね、
はい、
毛細血管が細くて、血液循環悪いんですよ。
あ、血がもう十分に巡ってないということですか。
うん、でさらにね、うん、まあ、老化現象で、
うん、
毛細血管ってね減少していくんですね、減るんですよ。
そうなんですよね。
要するに血液の量を増やしたら、うん、毛細血管も増えるから、
はい、
でそのためにはね、まあ、小腸の腸内フローラ、
うんうん、
特に十二指腸を元気にして、
はい、
鉄分なんかのねミネラル吸収を促進するってことが大事なんですよね。
うん、
まあ、その他ね血液循環悪くなる原因として、
はい、
まあ、多血症。
え、それどういうもんですか。
赤血球が多すぎる人。
赤血球が多すぎる、
うん、だから女性の、ね、一般的な、ね、血液検査の基準値、うん、これ検査機関によって、ね、数値がバラバラなんですけど、
はい、
まあ、一番多いのが380万から480万、
うんうん、
でまあ、440とか450万以上は多血症。
ほう、
うん、だから、まあ、血液ね未熟な細胞が増えて、
うん、
で血液粘っこくなって血液循環悪くなるんですよね。
基準値内だからって言うと油断してたらダメですね。
もともとね低血圧の人に多いんですね。それからまあ赤血球の老化、はい、まあ、赤血球が硬くなる、
うんうん、
要するに腸内フローラーの老化に伴って血液細胞も硬くなって弾力悪くなるわけね。
これはやっぱり年齢とともにですか。
そうですね、腸の老化ですね。それから糖尿病とか高脂血症なんかも血液循環不良の原因になりますよね。
はい。
でまあ、改善方法としては、まあ、食養生。
やっぱり食ですね、
はい、で和食、
うんうん、
で特に発酵食品を種類多く食べることと、はい、
うん、
で腸内フローラの改善、
はい、
あとね植物性ミネラル食品、だからミネラルの多い植物をしっかり食べること。
海藻物語おすすめですね。
そうですね
、うん、
でね、まあ、要するに小腸の老化に伴って血液の生産能力が低下して全身の毛細血管減少するんですよね、
はい、
だから20代でだいたい10万キロメートルあるって言われるんですけど、
うん、
60代になると6万キロメートル。
うわ、本当これ聞くたびにゾッとするわ。
なんと 40% 減少するわけですね。
ねえ、うわ、
まあ、それからね筋肉がやっぱ落ちてきますから、
うん、
まあ、それも原因の一つですよね。
あ、そっか、確かに筋肉減っていきますもんね。
であと難聴とかね、
うん、
脳の老化、
うんうん、
まあ、その他さまざまなね老化現象とか病気のリスクっていうのもね毛細血管の減少が大きな原因なんですよ。
うん、
だから中高年層の病気とか不定愁訴の原因、まあ一言で言うと血液の汚れ、
はい、
血液の循環不良、
うん、
そして体内酸素不足なんですよね。
体内酸素不足、
うん、で40代50代60代70代とね年をまあ重ねるほど生活習慣に気をつけないといけないんですね。
うん、
で基本は食養生で和食中心に、まあ、油物なんかのね高温調理を控えること、
はい、
であとミネラルの多い植物とかあと発酵食品を種類多く食べること、
うんうん、
でプラスのおすすめっていうのはやっぱり、まあ、乳酸菌生産物質と、まあ、ミネラル食品の海藻物語かな。
そうですね、う
ん、まあ、その他ねやっぱり適度な運動も必要なんですよ。
運動もね、
うん、だから暖かい日中はね、うん、まあ、無理せずにできるね運動を実践するってことね、
うん、そうですね、ウォーキングなんかでもいいですね、お散歩して、うん、
でね、
うん、
特にねヒートテックのねあの下着なんかを着てね、
うん、
で汗かいてさ、
はい、
老廃物を出して、
うん、
溜めないようにするってことね、これすごくいいですよね。
体暖かくするの大事ですね。
そう、うん、私もこの前まあ、寒くなったけど、まあ、テニスねナイター行ったんですよ、うん、
ナイター
、うん、外ね、
うわ、
で一応ヒートテックね上下下に着ていったのよ、うん、
はい、
風なくてさ、
うん、
まあ、空気はひんやりしてたけど、
うん、
ね、動いたら暑うて暑うて汗ぐっしょりになったの。
あ、そうですか。 ヒートテック今優秀ですもんね。
そうそうそうそう、うん、だからまあ保温の意味もあるけどね、うんうん、やっぱり発汗するぐらい、まあ、スポーツはされる方がいいし、はい、あとそうね、私もまあテニス17年ぶりに始めて、もう2年ぐらいやってるんですけどね、
はい、
最近ふっと思ったの、
うん、
太ももとか太くなってきた。
あ、そうですか、うん、それ実感されるぐらいしてるってだいぶやり込んではりますね。
だからまあ1週間に3時間は目標にしてるんですけどね、
うん、
で多い時4時間ぐらいしてるし、
あ、すごいわ、体力ありはる、分かっちゃう。
いやいや、で昨日なんかね、うん、コート2面
はい
ね、まあ、ちょっとレッスン受けに行ったんですけどね、
うん、
コート2面で、ね、
うん、
受ける人7人
2面で7人、はい、少ない
。やだからね、もうずっと動きっぱなし
ですよね、うん、休憩できないですよね、2面で7人
合間にちょこっと休憩するぐらいで、
あ、
うん、まあ、コーチ入れてね、もう目いっぱいでしょ、
わ、
でもね、そうですね、この前もまあ4時間ねテニスして、うん、そしたらね翌日階段上がるのもやっぱ足楽だもんね、うん、
あ、それ逆に疲れ残って翌日しんどいとかじゃなく、
うん、だから1時間半ぐらいだとなんか中途半端ないよね、
は
あ、
うん、
だから3時間4時間みっちりやったら、うん、かえってね、まあ、しばらく続けるとすごく足も軽くなるし、うん、で汗も出るし、
ええ、
ね、でやっぱ筋肉ついたらその分やっぱり毛細血管も増えてるわけよね、うん、
そっか、筋肉つけること大事ですね。
そうそう、だから無理せずしない程度に徐々に、うん、まあ、運動量を増やしていくってこと大事よね。
そうですね、うん、まあ、しかも楽しみながらできますもんね、テニスとかだとね、
うん、だから自分でね、まあ、例えばね、うん、まあ、卓球なんかのね、うん、まあ、そういったね、サークルも結構あるし、
そう、最近地域にね、いろんな、そういう取り組みみたいなのありますからね、うん、
でも1週間に1回はね、やっぱりこう寒い時でもね、うん、最低、まあ、体をまあ動かしてね、発汗するってことね、はい、
うんうん、
これはしていただいた方がいいと思いますね。それと血流良くなるから、
はい、
で感染症の予防にもなりますね。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあますますこの乾燥して寒い時期には気をつけて体も動かして、
はい、
温かい食べ物食べた方がいいですね。
そうですね、
うん、ではここで番組から12月のプレゼントのお知らせです。冬の健康管理には乳酸菌生産物質16種類の乳酸菌酵母菌を超高密度発酵させて生産物質を抽出した乳酸菌生産物質ビオネ A スティックを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501ラジオ大阪ドクトルかっちゃん12月プレゼント係までご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送を持って返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井坂つ一と
中美幸がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。